それでは拝読いたします。ヤコブの手紙5章12節、私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指しても、その他の何を指してもです。ただはいをはい、いいえをいいえとしなさい。それがあなた方が裁きに合わないためです。それでは、はいははい、いいえはいいえと題しまして、近藤牧師に説教をお願いいたします。
皆さんは、走れメロスの物語をご存知でしょうか。走れメロス。まあ、有名な、太宰治が書いた小説ですけれども、まあ、この走れメロスに関して、面白いニュースが先日新聞に載っていました。まあ、私のこの言葉を聞いて、ああ、あのことか、と思われる方もおられるかもしれません。走れメロス。走れメロス、この物語。簡単に言うとですね、こう、民を苦しめる王に対して怒りを燃やした主人公のメロス。このメロスは臆することなく王様に対して、あなたのしていることは正しくないとそのように進言をします。まあ、このメロスの言葉を聞いて怒った。この王はメロスを処刑するように、命じます。まあ、メロスを処刑しようとするわけです。しかしこの時ですね、メロスは自分の妹が結婚をしようとしている。そのような状況にありましたので、王様に頼み込んで3日間だけ猶予が欲しい。そしたらば私は妹の結婚式を済ませて、そして戻ってくるからと。まあ、そのようなメロスの言葉を聞いた王様は、そんなことが信じられるかと。お前はそのまま出て行って帰ってこないだろうと。そのように言うわけですけれども、それに対してメロスは、自分の親友、セリヌンティウスという親友を身代わりとして、この私がもし戻ってこなかったらば、この親友を処刑してもいいと、そのように王様に進言をするわけですね、言うわけです。まあ、かくしてですね、メロスの代わりに捕らえられてと言いますか、自らも進んで身代わりとなったこのセリヌンティウス、捕らわれたままのセリヌンティウスと妹のところに行って戻ってこようとするこのメロスの3日間を太宰治は描き出したわけです。まあ、この3日間をかけてですね、そしてメロスは走りに走って走り続けて、そしてこの親友のもとへと戻ってきます。まあ、この親友のセリヌンティウスもメロスを信じて、そして待ち続ける。まあ、その待ち続けるその場所にメロスが戻ってきたという、そんな話なわけですけれども、まあ、何が面白いニュースかと言いますと、まあ、この自分自身の誓いに対して誠実であったメロスとセリヌンティウスの友情を描いたこの作品にですね、疑問を抱いた、そんな一人の人物、まあ、彼は中学生なんですね。中学生がいました。男の子が。そして彼は研究をするんです。その研究がここにあるんですけれども、メロスの全力を検証というですね、そういう研究なんですね。まあ、手書きでこう全部これ、見ることができるんですけれども、本当にメロスは走っていたのかとですね、この中学生は疑問を抱くんです。彼がですね、その太宰治の舞台となった、その場所の距離をまず調べて、そしてその距離からですね、3日間という、その時間を当てはめていって、中に出てくるいろんなタイムロスの部分もですね、計算をしながらやってみたところ、彼の結論は、メロスは全然走っていなかったというものなんです。まあ、面白いのがですね、彼は、こう、計算をしながらですね、メロスが行きと帰りどれぐらいの速度で走っていたのか、あるいは進んでいたのか、なんていうことも研究をしていくんです。そうしますと、まずメロスは妹の元に行くとき、時速 3.9 キロ。帰りは、最初は 2.7 キロ。最後は急いでも 5.3 キロ。というですね、そんなこう計算をするんですね。で、大体、まあ、普通に人が歩くと6キロであるから、普通に歩くよりもよっぽどメロスは遅かった。タイトルは走れメロスなんですけれども、まあ、彼が面白いことはですね、 メロスが袋の終わりぐらいに最後の主力として走ったけれども、それはただの早歩きだったということが分かりました。という結論。上に書いたことを見ると、メロスは全く速くないことが分かります。さらに、走れメロスというタイトルは、走れよメロスの方が合っているなと思いました。そんなですね、こう、彼は考察を続けるんですね。まあ、太宰治もまさかですね、後に中学生に自分の書いた文章を研究されて、タイトルを変えられようとされるとは思っていなかったと思うんですけれども、まあ、ただですね、まあ、この話の中では、自分の誓いを果たそうとするメロス、そしてその誓いを信じる親友、まあ、誓いを果たしたメロスとそれを信じ続けたその親友にえらく感動したその王様の姿が、この三者がですね、描き出されるわけです。今日は、ヤコブの手紙の5章12節です。先週13節からでしたから、一つ戻っての、この5章12節ということになりますけれども、誓いということについて、今日私たちは、しばらくの時間を教えられていきたいと思うんです。このように述べられています。私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても地を指しても、その他の何を指してもです。誓わないようにしなさい。まあ、この教えから今日も主には2つの点で教えられていきたいと思っております。2つの点でお話をしたいと思っています。第1点目は、私たちの誠実、そして不誠実ということ。私たちの誠実、そして不誠実ということ。そして、第2番目は、神の誠実ということです。神の誠実ということ。まずは、私たちの誠実、そして不誠実ということですけれども、誓わないようにしなさいと命じられています。誓わないようにしなさい。まあ、皆さんはですね、こう、誓うという場面がありますか？生活の中で。何かですね、生活の中で自分は絶対にこれをすると言って友達に対してあるいは家族に対して誓う。まあ、新年の始まりに様々なことをですね、こう誓ったのではないでしょうか。皆さん何か誓われたことあるでしょうか。約2ヶ月が経って皆さんの誓いはどうなっているでしょうか。子供たちはよく絶対にという言葉を口にします。絶対にという言葉を口にします。私もですね、自分自身のこう記憶をたぐっていくときに、確かあれは中学生の時でしたけれども、まあ、バスケットボールをやっていてですね、そしてちょっと離れたところからシュートを打とうとしていたんです。そうしましたところ友人が、お前は絶対にこれ無理だよ、入れられないよ、と。もしお前が入れたら1億円やるよ、とか言われたんですね。そうかと思って入れたところ、打ったところ、見事にそれが入ったんです。まあ、何の根拠もなくですね、1億円ですね。まあ、子供は返してですね、まあ中学生でしたけれども、私の場合は、そういう言葉を口にしてしまいます。絶対にこれは無理だ。そして、誓うんです。絶対に無理だ。まあ、誓うというのは自分が口にする言葉を保証するための何かを引き合いに出すということですね。誓うということ。まあ子供のこと、何の根拠もない誓いを子供はするものです。約束と言い換えることができるかもしれません。では大人はどうか。大人はどうでしょうか。新学生の時にある授業の中で牧師でもあった一人の教師がこんなことをですね、教えてくださったと言いますか、私たちにおっしゃったんです。あなた方は牧師になっていって、大人同士の約束は一生懸命守ろうとするかもしれません。でも、概して子供たちとの約束は破ってしまうでしょう。子供たちとの約束も、大人同士の約束と同じく重いものです。特に子供たちとの約束を破らないようにしてくださいと そのようにですね、こう言われたんですね。まあそんな、まあその先生による教えを私自身も自分の子供たちといろいろと約束をしたりするようになったときに、まあ、今頃になってですね、よく思い出すんです。まあ、大人同士の約束、なんとか果たそうとします。それは信頼に関わる。まあそう言ってもですね、いろいろなこう、歪みと言いますか、欠けが出てしまって、反省をしたり自己嫌悪に陥ったりするんですけれども、でも一生懸命ですね、もう大人同士の約束はと、どちらかといえばですね、必死にこう守ろうとするかもしれません。しかし、子供との約束。この日のこの時間一緒に出かけようと言っていた約束、一緒に遊ぼうと言っていた約束。しかし、そのような子供との約束は仕事が入った、あるいは急遽人と会わなくてはならなくなった。まあ、このようなこと、このような大人同士の様々な後から出てきたものによって、簡単に保護にされたり、後回しにされたりしてしまう。まあ、そのようなことをですね、その先生もご自身でも経験をして痛みを覚えておられた、その経験から子供との約束を守ってくださいと、そのようにおっしゃっていました。まあ、皆さんはいかがでしょうか。大人同士の約束、そしてまた子供との約束、誓わないようにしなさいとそのように命じられています。なぜこのような命令がヤコブによって、あるいは非常によく似た命令がイエス様によってもされていること、思い出された方もいらっしゃると思うんです。ヤコブによって、そしてイエス様によって、なぜこのような命令がされているのか、時代背景を知る必要があると思うんです。ちょっとですね、まあこのヤコブの5章の12節を何か挟んだりしたまま、マタイの福音書の5章の34節から37節まで、この箇所も開いてみたいと思います。マタイの5章の34節から37節まで。ヤコブはその手紙の随所でイエス様の言葉を非常にこう強く意識しながら書いていると思われる、そんな教えをいくつも書き連ねていますけれども、まあ、この箇所もマタイの福音書の5章の34節こうあります。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。35節以降も続けます。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。まあ、まるでですね、同じような内容のことをイエス様も語られていました。おそらくまあ、ヤコブはこのイエス様の言葉を意識しながら手紙に書き記したものと思われますけれども、イエス様はどんな文脈でこの誓ってはいけませんということをおっしゃったのか。先ほどは34節からお読みしましたけれども、33節にはこうあります。さらにまた、昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。偽りの誓いを立ててはならない。もし誓ったならば絶対にそのことを果たせと、そのように言うわけです。偽りに対する警告、戒めを語られている、そんな箇所ですけれども、まあ、この誓うということ、天を指したり地を指したり、あるいはエルサレム、都エルサレムを指したり誓うということ、どうやらこの誓いというのは商売人の間でよくなされていたことだそうです。 この当時ですね、生活のレベルで言いますと。で、商売人はどのような時に誓ったか。まあ、よく誓ったそうなんですね。口から誓いという言葉を出したそうなんです。どういう時か。それは、自分が何かの商品を売ろうとしている時に、その商品の品質を保証するために、懸命にですね、こう誓ったというんです。これは絶対に確かな商品です。これが確かなことを私誓いますよ。天を指して誓ってもいい。これは確かなものです。いや、地を、神様が作ったこの地を指して誓ってもいい。これも確かなものです。エルサレムを指してもいい。まあ、ユダヤ人にとってエルサレムというのは特別な都、神殿を指していますから、そこまで誓うならば、と言ってその商売が、取引が成立をした。なんていうことがですね、あちこちであったようです。しかし、商売人たちは、どんなですね、こう言葉を使っても、その商品を売らなければ自分の生活が成り立たない。たとえそれが粗悪なものであったとしても、うまくですね、口で丸め込んで、そしてその商品を売りたいという思いが強かったですので、その時に誓いという言葉を出して、その粗悪であったとしても、その商品を売りつけていたそうです。まあ、そんなですね、こう生活、社会の背景がある中で、イエス様は、守れないものならば誓ってはならないとそのように語られているんです。まあ、私もですね、この現代社会、当時のイスラエルではないですけれども、1年半前ぐらいでしたでしょうか、会議のためにマカオに行こうとしましたときに、盛岡から電車に乗ってすぐに気づいたんです。あ、時計を忘れてしまった。少し上野で時間がありましたので、時計を買おうと思ったんです。まあでも、この旅のためだけなので、わずか一週間ぐらいの旅のためだけと思って、安い時計を買おうと思ったんです。そんな高い必要はない。そして店に行きまして、いくつも店がありましたけど、ある一軒の店に行きまして、そしてその店員さんと話してですね、これ大丈夫ですか？ってこんな安いですけどって、あ、大丈夫ですよ。ちゃんとマカオでも動きますよね。なんて私も聞いてみましたとか、大丈夫です、大丈夫です。まあ、何度も言われてですね、こう、買ったんです。私が発見したのは、成田までの電車の中でも時計が止まっていたということだったんです。空港までも持たない。まあ、あの時計屋は何だったんだと、そのように思ったんですけれども、ですね。まあ本当に、まあ安い時計だったんですけど、何かですね、こう電池を変えるのも尺で、そのままになっていますけれども。まあしかしですね、まあこの誓いを果たすことができるか、その口にした言葉が真実であるか、商売にとっては信用にも関わる言葉であったはずですけれども、しかし、偽りが横行してしまうような、そのような社会の中で、イエス様は誓ってはならないと。そのように語られたんです。ヤコブも語っているんです。まあ2000年前の当時だけでしょうか。いや、今のこの時代も同じではないかと思うんです。偽りが横行する、そのような社会、そのような世界に私たちは生きています。ふと見上げて様々な現実を一つ一つ見ていくならば何が真実かわからなくなっていってしまう。それはもちろん、ただこの社会が悪い、今のこの時代が悪い、いや2000年前のイエス様の時代が悪い、社会が悪いということではないはずです。その社会を作り出し、また時代を形作るのは、すべて人間です。私たち人間です。他にも聖書の中には、たくさん誓うという場面が登場するんです。例えば、新約聖書において皆さん何かですね、こう誓ったという場面で思い出す場面があるでしょうか。新約聖書。イエス様に関わる場面。あのペテロが誓った場面を皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。ゲツセマネの園でイエス様は捕らえられました。イエス様が連れて行かれたその官邸の庭でペテロは誓うんです。しかしそれは非常に悲しい誓いでした。お前もあの男の仲間だろうと責められた時にペテロは途端に怖くなって恐怖に支配されて、そして
あんな男なんか知らない。あんな男など知らないと、呪いをかけて誓った。呪いをかけて誓った、そんな場面が記されています。まあ、この呪いをかけて誓ったというのは、二つの考え方があります。それは、イエス様を呪ったのか。まあ、本当に自分のこう救い主であるイエス様のことを、もう自分の身が助かるために呪ったのか。あるいは、もし自分が知っていたならば、自分は呪われてもいいというまでに、イエス様のことを知っているということを拒絶したのか。まあ、ともかく恐怖心で、ペトロはこのような言葉を口にしてしまうわけですけど、この直前でペトロは全く違う種類の誓いをしていたはずなんです。たとえ殺されたとしても、私はイエス様についていく。そのような誓いをイエス様はしていたはずなんです。ペテロはしていたはずなんです。しかしそのようなペテロの誓いは、瞬く間に反故にされ、イエス様を裏切ることとなりました。あるいは非常に悲しい形で誓ったことに対して忠実であった人物も福音書に登場します。マルコの福音書6章に登場するヘロデ王、ヘロデ王、残忍なヘロデ王、バプテスマのヨハネを捕らえて牢に入れていたヘロデ王、彼はバプテスマのヨハネからのその話を聞くのを楽しみにしていました。楽しんでいたはずなんです。しかし自分の誕生日に不倫相手のヘロデアの娘が踊った踊りを見て彼は喜びます。そこに合わせた人々も喜びます。喜んだ挙句、口も軽く何でも欲しいものを言いなさい。あなたに与えようとその娘に告げるんです。そしてこう言うんです。お前の望むものなら私の国の半分でも与えよう。そのようにペテロは口にし、誓ったとあります。この誓いは果たされることになります。引っ込んだこのヘロデアの娘は、自分の母親と相談をし、王の元に戻り、そして何を望むか。望むものを告げます。それは、バプテスマのヨハネの首でした。自分が人々の手前誓った手前、ヘロデは、もう引っ込みがつかずに、このヘロデアの娘の望みの通りに、バプテスマのヨハネの首をはねて、そしてそれを盆に乗せて、人々の前に出すことになります。殺しちゃダメですよね。そうですよね。あるいはですね、使徒の働きの23章にも誓う人々が登場します。捕らえられたパウロ。パウロのことを殺すことを心に決めたユダヤ人たち。まあ、このユダヤ人たちは徒党を組んでパウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。固く誓い合ったんです。パウロが生きている限り私たちは飲み食いしない。大勢の人々が誓い合ったというんです。しかし、パウロはローマの総督や、あるいは隊長たちのその規定によって、カイザリアに逃れることになります。私この箇所を見るたびに、この誓い合った人々は一体どうなったんだろうかと、そのように思ってしまうんですけれども、まあ、あちこちでですね、誓いというものが登場します。旧約聖書においても同じです。例えば、ダビデとサウルの関係。ダビデを、サウル王、まあ、王になる前のダビデですけれども、ダビデは執拗にサウル王に命を狙われることになります。しかし、ダビデは2回にわたって、このサウルの命を助けました。もう家来たちが今にもですね、サウルのことを殺そうとしているのを、それをとどめて、そして、神によって油注がれたこの王に対して私が手を下すことなど考えられない。そのように部下たちをとどめます。どちらも千載一遇のチャンスでした。自分の命を救うために千載一遇のチャンスだったんです。一度目は、サウルがそこにダビデがいることを知らずに入ってきた洞穴、用を足していた洞穴の場面、もう一度は、サウルが寝入っていたテントの中に侵入をすることに成功した時です。しかし、手を下すなど考えられない。このお方は、たとえどのような存在であったとしても神に油を注がれた存在だ。 そのように部下をとどめ続けたダビデのその行動が彼の義となるんです。王になった後に。まあ、このようなダビデのですね、こう、義を知ったときに、サウルは誓ったとは書いていませんけれども、このダビデの行為に痛く感動して、そして、すまなかった。私はあなたの命を狙ったのに、あなたは私の命を助けてくれた。そしてサウルは、もうダビデの命を狙うことをやめて、王宮に帰っていったはずだったんです。しかし、何度も何度もサウルは、この自分自身のダビデに対する言葉を裏切り、その後も、猜疑心の塊となっていたサウルは、執拗にダビデの命を狙い続けます。まあ、近いということに関して、旧約聖書中最も悲惨な人物はサムソンかもしれません。あの、史式に登場する人物です。サムソン。驚くほどの怪力を持っていたその人物サムソン、彼はナジル人とされました。神様の前に特別な誓いをしたナジル人とされました。ナジル人とは神様に対してあることを誓った人々です。ブドウに関するもの、ブドウでできたものやブドウそれ自体や、あるいはブドウ酒を絶対に口にしないということを神様の前に誓った人々です。あるいは髪の毛を絶対に剃らない、このことも誓った人々です。サムソンはその誓いの通りに行きました。そしてこの誓いを守る限りにおいて彼は無敵の人物でした。その怪力に物を癒せてペリシテ人との戦いに勝利し続けました。勝利に勝利を重ねていきました。しかし、デリラという女性の誘惑に負けて髪の毛を剃られてしまった。誓いを破ってしまったサムソン。このサムソンに降りかかった境遇は実に悲惨なものでした。彼はその力を失い、捕虜となり、両目をくり抜かれてしまい、牢につながれることになります。まあ、聖書に登場する人物ちょっと長めでしたけれども、一人一人挙げながら、その誓い、口にした誓い、また誓いを破れなかった、守れなかったこと、そんなことを確認をしてきました。私たちはどうでしょうか。なぜこの社会が、この世界が様々な偽りに満ちているのか。私たちの内側から湧き出るものが、私たちの内側にあるものが偽りだからです。私たちは不誠実な存在なんです。子供は簡単に絶対にという言葉を使うかもしれません。しかし、私たちに絶対はないんです。私たちは自分の力の限界を自覚しないで、誰か他の人をですね、こう騙すとか偽るとか、そういうことだけではなくて、自分の力の限界を自覚しないで、どこまでも自分の力により頼んでいこうとしてしまいます。そしてパンクして、人に対して果たした誓いを、人に対してした誓いを、約束を果たすことができない。人との関係において、あるいは神様との関係において、私たちの信仰生活においても、神様との関係において、神様もうしません。神様こうします。人に対しても。あれほど約束したはずなのに、あんな誠実な思いを持って誓ったはずなのに、守れない自分、弱い自分を発見するときに、私たちは落ち込み、自己嫌悪に陥り、私たちの信仰がしぼんでいくような、そんな錯覚を覚えます。先週は、礼拝の報告の中で婚約の発表がありましたけれども、10月に結婚の誓いをしようとする二人がいます。辞める時も、貧しい時も、死が二人を分かつまで愛することを誓いますと、そのように誓約をするわけです。結婚式の時には、その誓約を口にした時に、大丈夫と思うわけですね。この相手にだったら、 自分のこの誓いに対する力は無尽蔵に湧いてくる。そのように結婚式の時に多くの夫婦が男女が思うはずです。しかし、多くの夫婦が神と人との前で誓ったはずのこの約束に生きることができずに、その途上でこの誓いを手放してしまう。そのような現実を私たちは知っています。自分は大丈夫、自分ならば大丈夫、絶対に大丈夫、などということを誰も言えない。そのような私たちの弱さを知るがゆえに、ヤコブは、そしてイエス・キリストは、守れないような約束を誓ってはならないと、そのように語りかけるんです。私たちに命じるんです。自分自身の力を過信してはならない。その上で、はいははい、いいえはいいえとしなさい。はいははい、いいえをいいえとしなさい。自分が口に対する言葉に対してどこまでも誠実でありなさい。私たちは簡単に口から言葉を発してしまいます。約束をしてしまいます。しかしそれを破ってしまいます。そうじゃない自分が口にする言葉に対してどこまでも誠実でありなさい。あらゆる偽りを避けなさい。そのような勧めでもあります。私たちの弱さや、世が私たちに呼びかける偽りに簡単に心を傾けてしまう罪を悔い改めたいと思うんです。その上で、じゃあ私たちは何とか頑張って頑張って誠実であり続けようとするというよりは、ますます先週の祈りと同じです。握りしめている力こぶ。握りしめているこの、ぐっと握りしめているこの手のひらを開いて、神様にすがるもの、より頼むものとされていきたいと思うんです。さあ、私たちの不誠実ということを私は自分自身を見つめていく中で、やほなしに気づかされます。しかし、私たち自身の不誠実弱さを思うときに浮かび上がるものがあります。それはいつもの通り、神様の真実、神の誠実さです。この世の中で私たちが唯一信頼することができるもの、唯一信頼する、完全に信頼することができるもの、それは神様ご自身、神様の言葉、神様の約束である、このことを聖書は告げます。聖書を通して私たちは何を知るのか。今年もですね、聖書通読がすでに始まっています。聖書通読の取り組みが始まっています。聖書を読み進めていく中で一つ一つ丹念に聖書の御言葉を読んでいくときに何に気づかされるのか。ただですね、こう字を追っていくだけではなくて、そこから浮かび上がってくるものがあるはずです。それは何かというならば、それは、この神というお方が私たちとは全く異なり、必ずその約束を実現するお方であるということです。その口には絶対に偽りがないということ。絶対という言葉は唯一神のためにある言葉であることに気づかされるんです。預言者イザヤは、イザヤを通して神様はこのように語られました。私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。イザヤ55章の言葉です。皆さん、私たちが手にしているこの聖書、ここにこそ真実があり、決して間違いのない、裏切られることのない神様の約束があります。この21世紀という時代に生きる私たち幸せだなと思うんです。なぜか。なぜならば、アダムとエヴァが、この創世記が書かれた時代に生きていた人たちは、この後どのように世界が進んでいくのか、神様の約束が実現していくのか、ということを見ないまま、この世の歩みを終えていきました。アブラハムの時代、ダビデの時代、
7紀元前後の時代、イエス様の時代、皆同じです。しかし、私たちは、今この21世紀という時代に、あのエデンの園から始まって神様がアダムとエヴァに与えられた約束、やがて女の子孫から罪を贖う者が登場する。アブラハムに与えられた約束、あなたの子孫が国となる。ダビデに与えられた約束、その国は永遠に固く立つ。そしてイエス・キリストを通して教会に与えられた神様の約束、やがて救いが成就する。イエス・キリストによって成就する。その約束の一つ一つが確かに実現し続けていることを私たちは知ることができる時代に今生かされているんです。もちろん全ての約束が完成したわけではありません。でも、神様の真実を知りながら待ち望むものと私たちはされています。この世界に対する神様の約束だけではなく、私たちに対する神様の約束もしかりです。イエス・キリストを信じる者は決して滅びることなく永遠の命を持つ者とされる。いろいろなことで苦しんだり悩んだりするかもしれない。でも私たちは私たちのために私たち以上に悩み、苦しみ、そしてその悩み、苦しみの最大の表れであるあの十字架によって私たちの上にもたらされるはずの神の怒りをすべてその身に引き受け、そして私たちに罪の許しをもたらしてくださった永遠の命を与えてくださったイエス・キリストのその御業を信じるものとされています。今日も主の晩餐、聖餐式が行われようとしていますけれども、この主の晩餐、聖餐式が表しているのは、イエス様が弟子たちに、教会に、私たちに与えてくださった神様の約束です。パンをいただくときに、ブドウ液をいただくときに、イエス様が命を懸けて与えてくださった罪の許しと命を私たちは何度でも思い出すことができるんです。神様の言葉はどこまでもはいははい、いいえはいいえ、疑うことはないんです。そのことに信頼して、私たちはこの御言葉を、聖書を読み続けるんです。神様の言葉を聞き続けるんです。そのようなものに対する神様からの恵みは計り知れません。父が完全であるように、あなた方も完全でありなさい。天の父が完全であるように、大人であるように、あなた方も大人でありなさい。決してその口から出た約束を疑うことなく実現し続けられるこの神様に従う者として、この神様の子供とされた者として、私たちもまたその誠実さをいただきながら、その誠実さに教えられながら、私たちもまたはいははい、いいえはいいえ、偽り、たとえ世がどれだけ私たちに偽りに生きることが賢いことだ。そのように進めたとしても私たちはその偽りにではなく神様の真実に与えられる誠実に生きるものと変えられていくんです。変わることのない真実さを持って私たちを愛し導こうとされている神である主を見上げたいと思います。主の言葉に聞きましょう。主に信頼して誠実さをこそ私たちの友として歩み続けたいと思います。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは真実なお方です。私たちが不真実であってもまた不誠実であっても、あなたはどこまでも真実なお方、誠実さを持って私たちを導いてくださるお方、決してその口から出た約束を保護にすることなく果たされるお方、偽りの世にあってしかし私たちがそのようなあなたに信頼し、またそこにこそ救いがあることを確信を持って歩み続けることができますから、ありがとうございます。神様、私たち様々な影響を受けます。 かつてサムソンが誘惑を受けたように、またペテロが恐怖によって自分の誓いを手放してしまったように、様々な影響を受け私たちの誠実が失われていくことを経験します。しかし神様、あなたがイエス・キリストを通してご自身の真実が、誠実がどこまでも続くことを私たちに示してくださいますから、ありがとうございます。私たちが不誠実であっても、しかしそんな私たちをあなたは子供としてくださり、我が子と呼んでくださいますから、ありがとうございます。どうかあなたと共に歩む、その誠実の一歩一歩の道のりを歩み続けるものとさせてください。今週もまた私たち使わされていきます。口にする言葉、行う事柄、偽りではなく真実に生きるものと今週もまた作り変えてください。これが現実だからと、そのような言葉に逃げ込むことなく、どこまでも誠実であることを通し、神の天の父が完全であることを証しするものとさせてください。しかし私たちの弱さにもかかわらず、どこまでも私たちに真実を尽くしてくださる主に感謝しつつ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。